毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町のまちづくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は企画展震災遺産を考える2023について富岡町教育委員会の門馬武さんにお話を伺います。門馬さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今私は町が運営している富岡アーカイブミュージアムの中でお話をしています。ここの運営にあたっていらっしゃるわけですね。
はい、さようでございます。
どれぐらい経ちましたっけ、オープンしてから。
オープンしたのが2021年7月なので、1年半ぐらいですかね。
いかがですか、いらっしゃる方も変わってきてるとは思いますが。
そうですね、最初個人の方、お客様が多かった中で団体さんが増えてきてるという印象です。
まだ来られたことない方も多いかと思います。改めて富岡アーカイブミュージアムをご紹介いただけますでしょうか。
はい、富岡町が運営しております、博物館になります。で、富岡町が経験した東日本大震災と原発事故、それの影響拡大による災害として、原発災害と呼んでますが、その複合災害を富岡地域の歴史に位置づけようという施設です。歴史に位置づけるためには様々な分野から検証されなければならないという視点で、様々な資料を集め研究を進めて、で、様々な方々にこうご活用いただけるようにというところで整理を進めている施設になります。
今ご紹介いただいたように震災と歴史をここで両方学ぶことができるわけなんですが、どこを見ればいいですかというふうにこう聞かれた場合、どこを一番お勧めしてますでしょうか。
はい、まずは常設展示室ご覧いただければと思います。富岡町がどのような歩みをたどってきて、でどのような特徴がある町なのか、その特徴があるところで12年前の災害と原発事故が起きてどのような結果になったのか、ご自身の経験、自分の町、自分のふるさとと重ね合わせながら、富岡との近いところ、違うところを見つけながらご覧いただくというのが一番よろしいかと思います。富岡町の特徴を特に伝えるものとしては、江戸時代の絵図もあれば、津波に飲まれてしまったパトカーもある、原発がですねどのような経過で誘致されてきたのかという資料もあれば、原発事故で避難した後、子どもがどのような考えを持ってこの前兆避難というのを捉えているのかという手記だったり、さまざまな幅広い資料があるというところが特徴かと思います。
いらっしゃる方々も少しずつ変化しているそうですね。
そうですね、当初は災害に興味があって災害のことを知りたいとおっしゃる方が多かったんですが、その方々がだんだんですねリピーターになってきて、この地域の歴史特徴っていうのをもう一回見ながら災害の資料をご覧になるというようなアンケート結果が多く得られております。また学校団体さんですとか企業の研修などで地域の特徴を見て、かつ原発事故も含めた自然災害も含めた複合災害の結果がどうなったのかというところを対比してご覧になるという方々が増えてきているように思います。
団体で来たいという方はどういうふうにアクセスするのが一番いいですか。
はい、まず当館の代表の電話にですねご連絡いただくのが一番早いかと思います。団体さん個人問わず無料ですし、また我々学芸職員が展示解説するのも無料で受けたまわっておりますので、まずは電話で解説があるのかないのかも含めてお問い合わせいただくのが一番よろしいと思います。
そんな中、企画展震災遺産を考える2023が開かれます。これどういった内容の展示になりそうですか。
はい、まず展示の考え方なんですけれども、常設展の案内をさせていただいているとき、特に外部の皆さんから災害対策本部展示の場でですね、ここで原子力災害に関する議論をしていたのかということを聞かれることが多いです。確かにその原発事故にどう対応するかの議論はなされたんですが、圧倒的大部分は自然災害への対応に追われていて、また町内の避難所運営に追われていた。それが3月11日の夜になり、また3月12日未明になってきて、原子力発電所の事故のことが報道で流れてくるに沿って、どうしようっていうのを考えた。圧倒的に自然災害対応だったという部分をまずはお伝えしたいなと。でその上で1万6000人の住民の皆さんを避難させざるを得ないという決断に至った行政側の背景ですとか、あるいは 住民の皆さんが知らない行政側の震災当時の動き、そういったものを資料から明らかにできる部分を少しご紹介しようかなという展示になっております。
今その展示をしようとしている部屋、まだこれから準備が始まるわけなんですが、ここにでは資料がブワッと並ぶわけですね。
そうですね、3月11日の夜に焦点を当ててその日を再現しようというもので、例えばですね、津波の浸水域が記された富岡町内の地図ですとか、あるいは炊き出しのために握られて食べられないまま何年も放置されていたおにぎりですとか、そういったこう災害対応に当たっていた生々しさの部分、慌ただしさの部分というのを写真パネルも含めて展示しようと考えております。
期間はどれぐらいになりますか？
はい、3月4日から5月14日ロングランの展示で考えております。
最終日にはトークライブもあるそうですね。
そうですね、震災遺産の保全にずっと携わっていらっしゃる福島県立博物館の学芸員の方をお呼びして、当時災害対策本部で事務方のトップとして運営をしていた滝沢克美さんという元副町長ですが、その方をお呼びしてですね、当日の動きですとか、どのような悩みがあったのか、どのようなことに重点を置いて仕事をしていたのかというところをお話しいただこうと思っております。災害というのはいつどのように来るか分かりません。それをもろに町全体で体験したのが富岡町ですし、で災害対応に当たっている中で急に原発というものに翻弄されたのが富岡町です。いつどこで何があるか分からないという意味では、富岡町の展示を見ていただいて、次の日明日に向けて自分はどのように生きようというところを考えるきっかけにしていただきたいなと思っておりますので、ご来館をお待ちしております。
富岡町教育委員会の門間武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、なすびさん、今日は富岡アーカイブミュージアムのご紹介だったんですが、なすびさんもね、役場のすぐ近くでもちろんね、はい、知ってると思いますけども。
はい、お邪魔したことあるんですけど、まだでも1年半ぐらいなんですね。
そう、1年半なんですね。
開館して
役場のすぐ近くですので、皆さんお分かりいただけると思います。代表番号を言っておきましょう。0240-25-8644 0240-25-8644 番までお願いいたします。それからですね、この放送後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。その富岡アプリ交流会というのも開かれているそうでございまして、例えば疑問だとか質問悩みもすっきりこの交流会で解決できるということでございます。こちらも富岡アプリに入っていただいてメニューからアクセスすることができますので、チェックしてみていただきたいと思います。それから桜祭り、なすびさん、
いよいよ
4月8日土曜日、9日日曜日の開催予定だということでございますので、詳しいことは来月のこのトミッピーラジオのコーナーでお伝えできるかなと思っております。
今年こそは本当にね、本格開催というかね、皆さんたくさん集まれる形になるといいです ね。
どんな形になるのかも来月の放送でもう少し詳しくお伝えできるかもしれませんので、ご期待くださいませ。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。